まちづくりちょびっと推進室。 Give me 30 minutes. I will show you the front line of まちづくり and まちづくり people in Kyoto. みなさま、こんにちは。そしてこんばんはかもしれません。まちづくりちょびっと推進室の時間がやってまいりました。この番組は地元京都の建設屋の目から見た元気なまちづくり人のご紹介やその活動の最新のエピソードをお話ししております。いつものように番組のお相手は当ちょびっと推進室絹川がお送りいたします。さて本日のゲスト紹介なんですけど、飛び入りでなんと病例のお嬢さんが来てくださりまして、ちょっとおたついております。では、メインゲストです。株式会社夢人、夢を追う人、夢人と書いて夢人でいいんですね。
はい。
の代表取締役社長の中田俊さんであります。中田さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
そしてさっきまで一緒にいたから連れてきたというセカンドゲストはい、浦井ひなたさん、どうぞ。
よろしくお願いします。
はい、浦井さんは京都女子大、いわゆる京女、女坂上がったとこにあるの3回生であります。なぜ、中田社長に引っ張ってこられたかはおいおい語られると思います。はい、よろしくお二人お願いします。そして、大事なことです。今日の番組タイトルですが、さっき、中田さんと浦井ひなたさんと相談してたんですけど、今日こういうタイトルにします。京都祭りコインコモってご存知ですか。波線引いてお金のふりをした何か点点点。もう一回言いますね。京都祭りコインコモってご存知ですか。波線引いてお金のふりをした何か点点点と題してお送りします。さて、どんなおもろい話が出てくるかご期待ください。はい、それでは、ゲストの中田俊さん、エピソード1、そもそも何でんねんこれと、はい、というとこからお願いいたします。
はい、ですね、地域通貨をイメージしてもらえると若干分かりやすいかなと思うんですけど、
はい、
去年の2月、2023年の2月から京都の町で使える、町づくり通貨っていうので、はい、京都祭りコインっていう、京都の中で使えるお金、
地域限定、
基本地域限定の通貨を始めました。
はいはい。
で、特徴としては、普通皆さん使うお金だと円とか、
はい、
なんとかペイとか、
はい、
そういうイメージが湧くと思うんですけど、この祭りコインっていうのは、特徴として大きく3つあって、
はい、3つですね、
はい、1つは3ヶ月で期限が切れてなくなっちゃう。
はい、3ヶ月で腐るという、はい、おっしゃってますし、通貨っぽい言い方すると利子がつかない。
そうです、
ね、マイナスの利子、
利子どころか本体そのものが3ヶ月
置いてお
くと消えてなくなりますね。
はい、はい、
っていうの
がこれすごい。はい、
でもう一つが普通例えばお店で商品買われた時は商品とお金を交換して、
はい、
商品を受け取ると思うんですけど、この通貨の場合はギフトを載せれる機能がついていて、
はい、
本体価格定価以上にこのお店応援したいわと思ったらギフトを載せて払える機能がついてます。
はい、太っ腹機能と思いますね。
そうです、チップをイメージしてもらえると、
はい、
海外とか行くとあるかなと思う。
はい
はい、で3つ目最後が先ほど3ヶ月で期限が切れて腐るっていう話を、
はい、
したんですけど、期限が切れた後どうなるかっていうと、
うん、
個人のお財布からは消えてなくなります。
うん、
でその みんなの消えたお金が一旦運営元であるうちの会社に入ってきて、
はい、
それが自動でもう一度ユーザーに再配布されるような機能がついてまして、
はい、
普通今の資本主義の世の中だと、まあ、簡単に言うと銀行に通帳にたくさんお金が入っている人ほど利息がつくと思うんですけど、
はい、
持ってる人ほどたくさん再配布があるわけではなくて、
うん、
幸せ度高く応援好きな人にたくさん再配布が回ってくるような機能がついてます。お
ー、ユーザーに、
ユーザーに、
はい。で、去年の2月から始めはったと、
はい、
おっしゃってました。で、今祭りコインコモですか、はい、COMOの関連ページとか覗きに行きますと、何人ユーザーがいるぜとか、600人台でしたっけ。
そうですね、今だいたい600何十人かぐらいいたと思います。はい、
そういうのも見られると。
はい、
はい。で、ここでいうユーザーっていうと、学びは扉に集まってる企業群はどういうのか、出資をする人、応援する人であってユーザーじゃないんですね。
そうですね、企業というよりかは、まあ、個人で、はい、お財布、祭りコインのお財布を持つようなイメージで、
はい、
まあ、企業さん今20社ぐらいかな、
はい、
で協力して、皆さん地域企業の方にお金を出していただいたもの、円を祭りコインに変換して街中で配ってるんです。
はい、
でそれを、円とかペイペイみたいにどこでも使えるわけではないので、使途限定できるので、まあ、それをこう地域のユニークな企業につながる場面でしか使えないとか、
うん、
自分たちでこうどういうお金が社会にあったら京都の街が良くなるかっていうことを考えて、使途を今順番に作っていってるようなところなんですけど、
はい、地域通貨という呼び方を先ほどされましたし、
はい、
今のお金をみんなで作ってるのっていうコメントから、ひょっとしたらこれは実験通貨とも呼べるかもしれないし、ね、なんかそんな気がいたしました。
そうですね、最初はやってみてから思ったんですけど、地域企業皆さんでお金を出し合って祭りコインにして配って、
はい、
使い道がなかったんですよ、
はい、
配るのはいいけど3ヶ月でなくなるのに使い道がないって、まあまあ危ない通貨やなと思うんですけどまあそれでじゃあどういう使い方があったら街が良くなるのかっていうのをこうみんなで考えて、
はい、
まあ、いろんな業種の企業さんも参加してくださってたので、使いやすい業種、使いにくい業種とかももちろんありますし、
はい、
もっと街の中でこう人がつながって面白い反応が起こるようなことに使えたらいいよねっていうので、まあ最初の方は割とこうつながる機会の方に、祭りコインを使えるみたいな感じにしてましたね。
はい、じゃあインタビュアーとしての絹川くんからの質問です。
はい、
いくつか、まずリスナーの皆さんに、20社ほどの企業群が地元の企業です。中田さんのこの祭りコインを面白がって、いや、どういうのかな、出資してるというか、いくばっかのお金を払って町中で配ってって頼んであるわけですよね。
はい、
どんな人たちなんですか。
そうですね、最初僕もさすがにちょっと怪しいお金やなと思ったんで半分ぐらい断られるんちゃうかなと思ってたんですけど、
はいはい、
まあ趣旨を説明してこう、まあ、特に今世の中にあるお金ってこうどこでも使えるじゃないですか。
はい、
じゃあもう地域の外に出てようが、顔の見えないところで課題を生んでようが、もう分かんないみたいなお金の使い方じゃなくって、地域の中で顔の見える関係性の中でこうお金がぐるぐる循環するみたいなことができたら地域の活性になるんじゃないですかみたいな話をまあさせてもらって、
レサラさん、実はね、私中田さんという人に出会ってここんとこにビビッときたんです。というのは、私何十年か前か、20年かもっと前かもしれません、地域通貨興味持ってた時期があるんです。というのはね、京都のリーディングカンパニー、例えば京セラさんやとか経営者協会入ってるやとか、オムロンさんやとか有名どころありますやん。そういうところの 経営者が自分とこの企業の給料の 5% を地域通貨で払うというようなことが起きたら、でその地域通貨は京都でしか使えへんとなったらどんな世の中が来るやろうって妄想してた若き日があるんです。ところがその当時あのユーモーだとかあの電子マネー的な土台なかったんで、それはただの妄想に終わって私のパソコンの中で朽ち果てていったんですけどでもそれを形を変えてというかさらに進化させておもろいことしてはる人がいる、何この人みたいな感じでびっくりしたんですけど、すいません、
いえいえ、も
う邪魔しました。
初めて絹川さんが来ていただいた時はこっちもびっくりしましたけどね、20年前考えてたんや言われて結構怒られたんで、
はい、考えてただけでね、あの勉強も全然専門分野でもないので、でも本当にあの京都の中でぐるぐる動くとあの変なとこへ飛んでって、投資という名前、あの時投機、
投機、はい、
投機のお金もいい使い道もあればしょうもない使い道もあると、しょうもない方やとか人に迷惑かけるやとか、例えば京都のためにならん使い方されたらたまらんやんかみたいな思いがちょっとあった、でそれを形に本当になろうとして、その20社の人たちは多分僕と似たようなこと言ってる人いません？そうでないの？
そうですね、まあでも絹川さんのも考えてはることに共感する方は多分めちゃくちゃ多いんじゃないかなと思って、結局そういう世の中に当たり前にありすぎるので、誰もこうお金の機能を変えたりとかルールを変えようってなかなか思わないので、なんかそれが現れた時に、あ、なんかこういう使い方やったら世の中良くなるかもねみたいなのに共感はしてくださってる方が多いんじゃないかなと思います。
それで中田さんから聞いて、あの日向さんびっくりしたのはね、その応援したいお店でしか使えへんというふうに使い道を限定しようと思うんですと、
はい、
この店あんまり知ってる人いいひんけど、このこういうことやってる人が京都から引用になったら悲しいですわみたいな説明を日向さんは聞いた？
いや、
ちゃう、
私はまだあんまり祭り公演について詳しくなくて、
はい、で、あの祭りコインを使ったフリースクールに続けてちょっとコメントいただけると嬉しいなと。なんかさっきのお金の使い道決まってへんかったんですわっておっしゃってたとこに絡みますか？
はい、そうですね、その今のところ日本の教育の中にお金の教育ってあんまり、あの資産運用とかそういうのはありますけど、そのお金の本質的なこうこと考える教育ってほとんど、まあ皆無って言っても由来だと思うんですけど、はいはい、実際祭り公演でその使い道がない状態になった時に、結構やっぱりみんな考えるんですよね、配られたけど3ヶ月で腐っちゃうからどう使うねんみたいなことをみんなで考えて、でいろんな業種の方が集まってたんで、この業種にはいいけどこの業種じゃどうやねんとかいろんなことを考えるすごいいいきっかけになってるなと思ってて、まあ、これをあのできたら学校教育の中とか、あの小さいうちからお金の使い方、円もあるしペイペイもあるけど祭り声もあるよねみたいな、もういろんな選択肢の中でこう使いたい使い方をしていくみたいなのが、まあ学べたらいいかなっていうので、
はい、
まあ、今高校とか大学とかでこう祭り声のことを話したりする機会もありますし、
はい、まあ、そのあのリスナーの皆さん、あの高校とか大学で祭り声のことを話する機会があるしって今軽くさらっとおっしゃいましたけど、ということは例えば立花大学やとかなんとか高校、洛西高校か、
はい、
で教鞭を取ってはるという方いいかと。
まあちょっとね先生っぽくはないんですけどまあ一応あの学生のみんなと一緒に、
はい、
その新しいお金を使ってその使い道を作ったりとか、どんな使い方ができたら、はい、自分たちにとってもいいだろうみたいなことをまあ考えるこう機会作りみたいなのを先にもらって
だからゼミっていうか講義枠をちゃんと持ってる人なんですよ。あのレスターの皆さん怪しいと初め思わはったかもしれんけどそういう教育者の一面もあります。 で、でもとはいえその初めて祭りコイン地域通貨、コモ お金のふりをした何かっていうのを聞かれた方にとってはなかなかちょっとハードルが高いテーマではありますので、実例こんな風に使う例があるよみたいなものはご紹介いただけると嬉しいんですが、いかがでしょうか。
そうですね、最初に言ったような面白い人とか会社とつながるために使うっていうのがまず一つ、
はいはい、
あとは今のこう経済のルールだと、どういうんですかね、例えばアマゾンでポチッとしたら何でも届きますし、はい、お金払えば、
はい、
便利でこう人が使いやすいところにお金が集まりやすくなってたりするので、
はい、
でも、京都だったら例えばいろんな文化的な未来に残していきたいよねみたいなお仕事されてる方ももちろんいて、そういうところが今の経済のルールに乗っかりにくいから、例えば後継者が見つからないとか、こういろんな問題抱えてるわけで、じゃあ極端な話しますと、そこしか使えなくしたら祭りコインのユーザーみんなそこに払いに行きますよねみたいな感じで、こう今のお金のルールだけではこう解決できないようなところになんかこう流れるようなお金であったらいいなっていうので、例えば大正時代から、大正時代に廃れちゃった京藍っていうのを復活させてる藍染め農家さんの、工房で使えるようになってたりとか、
落斎で出会ったあのお兄さん
だ。そうです、そうです、はい、あの方は使えるお店の一つですし、
はい、
まだこれオフレコで言っていいんかどうか分かんないですけど、例えばひなたちゃんみたいな、
はい、
若い人たちが新しいチャレンジするときに、最初起業したときってやっぱ大変じゃないですか、でそのときに祭りコインユーザーが使えるお店として例えば登録をしたら、今登録準備中なんですけど、そういう一気に祭りコインユーザーの中に、あ、こういう子がこういう思いで自分でこういう仕事を立ち上げたんだみたいなのが目に入るので、そういう、こう若い人たちのチャレンジの応援として使える店になってもいいかなみたいなことを考えてます。
祭りコインの動きに賛同して出資をしている地元のユニークな企業群に今のところ20社ですが、その人たち会社のそれぞれの経営トップがこの人なら応援したいというふうなところに祭りコインを持っていけるギフトとして可能性が出てくる、
はい、
応援したい若い人を見つける機能が祭りコインにひょっとしたらくっついてくるかもしれないよ、ね、という話でした。
そんなにこうたくさんお金を出し合って、
はい、
経済の循環をめちゃくちゃ大きくするっていうのは今のところあんまり目的としてはなくて、
はい、
別にそれで経済活動もできるんですけど、
はい、
別にそれは縁で祭りコインでつながった後に縁でファン同士こう応援し合うみたいな感じが作れたら別に経済的には問題ないと思うので、
はい、
祭りコインでそういうこう今のところ経済が回りにくいけどここは応援したいよねとか、
はい、
今始めたばっかりでここは応援みんなでしましょうみたいなところが、祭りコインきっかけでいろいろつながったらいいかなっていうのはあります、
はい、この間その中田社長とそれから京都市のふるさと納税の担当者さんとか、それから京都市全体の都市経営企画を考える行政マンたちとブレインストーミングやってたんですけど、はい、その時にちらっと聞いてちゃんと質問して深められてないですけれども、例えば落斎ニュータウンの中に、若い起業したいという人ばっかりじゃないけれども、若い人ばっかりのシェアハウス住める場所みたいなものを展開して、祭りコインを使ってそういうところに、安く一般の相場よりも住めるようなそんなサービスにつなげられないかねみたいなアイデア出てましたよね、
はい、
でなんでかそこにふるさと納税のモノ本の担当者が座ってるからこれできひんかなとかって京都へ来る学生さんのご実家の方から祭りコインに対してふるさと納税で何か 応援ができないかっていうような、そんな計画すら、まあブレインストーミングですからいっぱいいろんなアイデア出てましたね、うん、
はい、
で私はその建設、本職建設ですから住居系のことにすごく興味があって、で公営住宅、市営住宅、落差ニュータウン、向かい島ニュータウンなんかでいっぱい空き室がある、それの活用なんかに、あの今言われた祭りコインの持つ性質がどっか影響を与えるんじゃないかなって勝手に思い込んでますけども、ここでご紹介いただきたいのは落差の実験で、あのアクアベースさんと、それから81歳のおばあちゃんが引っ越してこられたあのエピソード話していただけません？
そうですね、今あの落差ニュータウン の、まあ、あの活性化というか再生みたいなところに、まあ、関わらせてもらってて、まあ、2つこう大きな枠として、
うん、
今いる人たちとどう関係性作っていくのかっていうことと、まあ、あの若い人たちがこう住みたくなるとかチャレンジしたくなる街にどうこうシフトしていくかみたいなところがあるかなと思ってて、アクアベースさんはあのクリーニングを畳むお仕事をされてる会社で、
はい、
誰がいつ来てもどんだけ仕事しても仕事せずにコーヒー飲んでるだけでもいい職場っていう、まあ、かなり新しい働き方をする場所を実験的にあの組山の方でされていて、
はいはい、
それが地域の方々がいろんな集まり方して、これだけこう人口が減って労働力不足の中、広告も何も出さずに地域の人が勝手に行きたい時に来て働くのでこんなに仕事回るのみたいなことをされてるので、
うん、まあ、あのリスナーの皆さん、ものすごい実験的な企業がアクアベースさんというそのクリーニングをなりわいとされる方です、
はい、
であの僕もちらっと現地行ってないですけど、落差ニュータウンの中にあるあのあれなんて集会所でしたっけ、
集会所、はい、
そこでその実験というか、日向さんも目の当たりにした、
はい、今日まさに行ってきたところ、
聞かせて聞かせて何が起こったの
今日何してたかちょっと喋ってよ。
今日はあのそのアクアさんのやってることと、
うん、
あのその同じ室内の中に小さな屋台を出して、
はい、
ミニカフェっていうのをやってたんですね、
うんうん、
終わった後にちょっと休憩がてらお茶でも飲んで私たちとお話ししませんかみたいなことをやってたんですけど、
うん、
ちょっと曲なんか好きな曲とかありますかっていう話をしたら、
うん、
なんかもうすごい古い歌がたくさんリクエストがあって、なんやかんや言ってるうちにカラオケとか始めてすごい盛り上がったんです。
あ、Facebook で、あのお仕事の後はカラオケ大会になっちゃったって書いてあったあれか、はい、
そうですそうです、
はあ、そうか、あのこういうことが起こってるんです。その落差ニュータウンの東竹野里、
はい、
集会所でクリーニングをなりわいとされるアクアベースさんが、誰が来てもいいよと、畳むのを手伝って洗った綺麗にしたやつ、そうすると地域のわりかしお年寄り高齢化してますからが来て手伝ってくださる、別に手伝わなくてもいい、
手伝わなくて
もいい、ダベっててもいい、
はい、カラオケ歌ってても
でもいい要はそのサードプレイスというか居場所、
うんうん、
で浦井日向さんみたいな教授の3階みたいな若い方たちもいる、
う
ん、そうです、高齢者にとっては若い人と話せる、すげえ嬉しい、
うん、
そういうこともね、別に祭りコインもらなくたって嬉しいかも
そうですね、はい、まあ、祭りコインの参加企業にもアグティさんもアクアベースさんも入ってもらっ て、
そうなんですよね。
で、まあ、あのひなちゃんはひなちゃんで、あの今落差の中でやろうとしてることがあるので、
はい、
まあ、ちょっと紹介
どんなこと、どんなこと
コミュニティスペースを作って、まあ、いつ誰が来ても、まあ、アクアさんみたいな感じなんですけど、おしゃべりができたり、みんなでご飯を食べようとか、そういう、 こう思いついたことがすぐみんなでやろうってできる場所を作りたいな
って、
今
いや実は私その町の縁側とか地域の居場所とかサードプレイスと民接民営のね、できればそういう場所をずっと追跡してた時期があるんです。
うん、
大好きそういうので、あの特に居場所ができると 特に私みたいな男性は仕事場と居酒屋ぐらいしか居場所がなくて嫁に追い出されたらどこ行ったらええねんみたいな、うん、でもそんな人でも例えばパソコン持ち込んで原稿書いてても怒られへんし、うんうん、おしゃべりしててもいいし、うん、コーヒー屋台で飲んでもいいしね、うん、あそんなんやりたいの、
そんなんやりたいなって思って
落差でできるんちゃいますの。
そうなんです、今なのでそれの実験的なもので集会所でいろんなものを混ぜながら、はい、こうどんな反応が起こるかなみたいなのを実験を3月までやっていて、
はい、
まあ、それが本格的にもうちょっとしたら動き出すかなっていう感じです、
はい、あこれであと3分のあれなんでまとめに入らないといけませんけど、リサの皆さん、今京都市が全庁を挙げて落差最高プロジェクトというのに取り組んでおられます。落差ニュータウン、さあ行こう、最高や、もう一回考えよう、いろんな意味をかけてますけれども、空き巣が増えたり高齢化したりコミュニティの元気がなくなったりするところ、いろんな行政さんですから固い仕組みを用いてやろうとしてますけれども、実はその水面下で、共助3回浦井ひなださんやとか祭りコインを追い求める怪しい夢人の中田社長みたいな人がソフトウェアの部分で裏から支えに入ってるというふうに私は勝手に仮説を立てております。ですから京都市の人たちに成り代わりまして、本当にその落差ニュータウンの今後に向けての大きな実験が進んでいると、その結果竹の里、東竹の里でした、集会所で、はい、今日えらいことが起こってたというそこにまさに居合わせたお二人に、来ていただきました。どささあ、あと残りこれ1分ちょっと、1分20秒ぐらいです。言い残したことをお二人一言ずつどうぞ。
一言、そうですね、まあ、なんかこう落差だけじゃなくてこう京都はね、なんか人口も減っていってたりとかいろんな問題あるとは思うんですけど、まあ、なんかそれをこうみんなでこう知恵を出し合ってみんなで作るみたいなことを、まあ、祭りコインでも落差ニュータウンでも、まあ、京都のどこでも、まあ、できたらいいかなと思ってるので、
はい、
怪しがらずに声かけてください。
はい、はい、平田さん短くどうぞ。
はい、コミュニティスペースを作るのにクラウドファンディングを始めようとしているので、
クラウドファンディング、
はい、またご支援を、
はい、
お願いします。
はい、
まだできてないけど、
はい、まだできてません。
絶賛頑張って
作ってるっ
ていう、レストランの皆さん、すごく怪しく見えるけどすごくまともな試みが動こうとしております。京都祭りコインコモ、ぜひ意識してくださいということで、この番組は心を立てる構成建設の協力と京都府地域力再生プロジェクトおよびまちづくりセンターの応援でお送りしました。お二方ありがとうございました。
ありがとうございました。
祭りコインコモー